皆さんこんにちは、カッシーです。最近のマイブームはサボりです。なんかね、気を抜いちゃうとサボっちゃうんですよね。すいませんね。こちらも無報酬ですね。でやっておりますので、なかなかですね、モチベーションが上がらないと、やらないっていうところがあるんで、一応2週間に1度というふうに銘打って、番組をやっておりますが、若干こう、日にちが、ずれるということもですね、ご了承いただければというふうに思うわけなんですが、いきなり言い訳から始まりましたけど、先日ですね、前の仕事の同僚だった、女の子と偶然会いまして、あるお店の駐車場にこう泊まってたんですよね。で、そしたらその駐車場を止めてる場所がその普通の道路の歩道の近くだったので、もうなんとなくこうぼーっとしてたら、その歩道をテクテクと歩いてきてまして、でなんかじーっと見てるんですよね。でその視線に気がついて、えっと思って見てみたらその子で、あっと思って、立ち話を1時間半ぐらいしましたかね。本当に久々だったので、しました。年齢はどれぐらいなんだろう。僕より年下ではあるんですけど、17、18歳ぐらい下になるんですかね。結構下ですよ。僕がその前の仕事に勤めてた時の同僚っていうのは先ほどお話ししたんですけど、前の仕事でですね、いろんな人をこう誘って、ドライブがてらそのテーマに沿ったところに行くっていうのをよく計画してたんですね。で、その子が参加したのは、ラーメン旅だったかな。第5弾ぐらいだったと思うんですけど、ラーメンしか食べない。3食ラーメンっていう風に、して、仲のいい人に固定してしまうと、そのメンバーが、要は、第1弾、第2弾ってこう進んでいく、言ってもメンバーが一緒だったらあんまりこう、変わり映えしないんで、基本的にはその、例えば第1弾、第2弾、第3弾でこうやっていきましたけど、過去に参加した人は呼ばないっていう、できるだけ多くの人を誘おうと思って、その日休みの人とか、この企画に賛同してくれる人とかいうのを募って、企画立案して、で当日は僕がドライバーでもあり、コンダクターでもありガイドでもありっていうね、そういうことをやりながら、みんなでこうあちこち行ってたんですけど、朝こっち福岡のお店の方を出て、昼前に北九州で、昼過ぎ2時3時ぐらいかなぐらいには大分で、途中湯布院によって足湯、湯布院じゃないですね、別府によって足湯、それから夜7時ぐらいに久留米っていうですね。だから北九州、小倉ラーメン、大分ラーメン、久留米ラーメンっていうのを堪能してきたんですけど、それでこう楽しんでくれてて、でまた行きたいよねーとかってよく言ってくれてた子なんですよね。人によって 結構好き嫌いが分かれる性格の子ではあるんですけど、僕はどちらかというと好きな方で、で、まあ仕事中とかもいろんな話しましたよ。いろんな話って言ってももう本当にぶっ込んだ、話で。何ですかね。僕はその補充、まあ前ホームセンターだったので、商品、担当する商品の補充をするために、その商品を取りに倉庫に戻った時に、まあ倉庫で、その子と、その子の後輩の女の子が、まあ、ベラベラ喋ってたんですよね。で、まあ、ね、その女の子同士の会話に、ほら、おじさんが、こう、ずかずか入っていくわけにもいかないので、まあ、しれっとこう、通り過ぎようとしたら、まあ、呼ばれて、ん、どうしたどうしたって言ったら、彼氏が、おっぱぶに行ったとか。おっぱぶってわかりますか？おっぱいパブなんですけど、で、どうなんだとかね。カッシーはおっぱぶに行ったことあるかっていうところにまでですね、飛び火しちゃいまして。っていうね、あるよっていうね、それは自ら言ったんじゃなくて、僕は大学卒業して初めてその就職して社会人になったその、会社で、その先輩たちが飲んでるのにこうくっついて行ってたんですよね。そしたら、その、ちょっと今から中洲行こうって言われて、まあ福岡の繁華街ですよ。中洲行こうって言って。で、そこで連れて行かれたのがそのオッパブっていうところだったんですね。で、当時僕がまだ23ぐらいだったかな ?23 なんで、もう世間を知らないって。こんなお店なんか初めて来たっていう。で、先輩方は、常連らしく、なんか、そのお店に入ったら、なんか、あ、こちらどうぞって言ってこう、常連さんが、行くような、その、コーナーに連れて行かれて。で、僕は初めてなもんですから、なんか、適当にこう案内されて、何が起きるの？ね。もう、お金ないんだけどっていう状態で。はぁ、あ、まあまあ、そういう、まあ、軽く、まあ、経験はしましたよね。ね。まあ、そういうふうに、こう、飛び火しながら、とかですね。彼氏に喜んでもらうために、下着の、趣味って言ったらおかしいんですけど、その、好みが変わってくるみたいなね、ことを言ってるっていうね。で、どうやらその子の彼氏さんは、ティーバッグが好きらしい。ティーバッグが。ね、その子はティーバッグがあまり好きではない。はて、こういう時には合わせるべきか、自分を通すべきかっていう相談を受けたりですね。倉庫で何の話をしてるんだっていう感じですけど。まあそういった感じでそのいろいろ話をしてて。だから結構いろんな、まあそういう意味でうちの会社だけなのかな。なんか結構女の子しか言わないよね、こういうネタっていうふうなことでも、その男性に、それもおっさんに結構投げかけてくるんですよね。なんか、レジでこう仕事してたりしたら、いや、今日生理やけんきついとかね。いやいや、言うのっていう、感じのことをポロって言ったりとか、まあそういう風な風潮だったので、まあそういう下着の話とか、そういう風俗の話とか、まあざっくばらんとこう言ってて、へーとかこう聞きながら。でもまあ、ちなみにその下着の話の時は、僕もそのティーバッグは、苦手というか嫌いで、ティーバッグに何にも燃えないんですよ。燃えるって燃えの燃えですからね。炎上の燃え上がるじゃなくて、萌えの方なんですけど、なんか、全こう燃えなくて、ティーバッグに。はぁ、あ。だから、 や、あのね、パンツはね、やっぱりこう、お尻を包んでこそのパンツやろ、みたいなね。そういう熱い話をそのことをした。あの、痛烈な思い出がありますけど、まあまあまあ、その、久々に会った時にはその話にはなりませんでしたが、そんな話したよねとか、しませんでしたが、まあそういう感じのその子だったんですよね。で、その子はしきりにそのまたツアー行こうよとかって言ってくれてて、ああ、こんなにこう、自分が、やったことに対して、なんか、未だにこう言ってくれてるってなんかすごい幸せだなって、ふと思ったわけですよね。まあ実際そのまあ LINE は知ってはいるので会話はたまにする程度なんですけど、いやーそこまでこうね大切にしてくれてるって非常にこうやっぱり嬉しいですよね。僕がそのホームセンターを辞める時も彼女だけだったんですよね。頑張りましたって言ってくれたのがすっごいもう涙ポロポロもので、うん、みんなほら一応挨拶するじゃないですか。僕がその要は会社お休みしてそのまま退職しちゃったので、皆さんの前で挨拶をして辞めたっていういうわけではなかったんで、LINE 知ってる人とか、メール知ってる人とかには、まあそういう個人的にその文章を打って、送っておいたんですけど、お疲れ様でしたとか言って、まあ普通は返しますよね。いや、でも、彼女の場合は、歌詞よく頑張りましたって書いてくれたんですよ。ただ一人だけ。だから、すごい感謝で、まあ、この前会った時もそれは言ったんですよね。いや、あの一言がすごいもう胸にグッときて、もう本当に泣いてしまったっていうね。ただまあ本人が照れてましたけど、だからまあその今はそのそれぞれね、その子はまだそのホームセンターにいるし、僕はもう違う会社に移っているので。接点はないし、まあ連絡を取ろうと思って取らないと多分まあそういうやり取りっていうのはしないと思うんですけど、こういう友達ってやっぱり一生ね大事にしたいなというふうに、思ったというお話を何の脈絡もなくそういうふうな話をしてしまいましたけど、いや本当に友達ってね、いや特にこういうその40、50、50を目の前にした おっさんに対してお友達って言ってもなかなかいないじゃないですか。そういうそのまあ、会社でのお友達、それから趣味の世界でのお友達っていうのはいたとしても、それ以外にね大切にしてくれてるお友達がいるって本当にいいな、幸せだなっていうふうに、思いましたね。はい。というわけで、まあ、こういうちょっとしんみりした話から今日はスタートしたいと思います。それでは参りましょう。
それゆけカッシー号。
やってき。
改めまして皆様こんにちは、カッシーでございます。それゆけカッシー号カッシーでございます。よくよく考えてみればタイトルコール言うのをすっかり忘れておりましたね。タイトルコールを言わないまま十何分、過ぎてしまいましたけど、なので、番組の中盤でタイトルコールというですね、申し訳ないです、すっかり忘れておりましたというわけで、コーナー行きましょう。今だからあの日あの時、はい、インターネットラジオやってきは2020年、2月から2023年1月まで、番組をお休みしていたので、その間に何が起こったかというのを、まあ、振り返りましょうということで、前回、 まで2021年の2月15日まで、振り返りましたので、今日はその続きとして3月の31日まで見ていきたいというふうに思います。2月の18日東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会の会長人事で、2月11日に不適切発言を理由に辞任した森喜朗会長に代わって、この日、前国務大臣橋本聖子さんが就任しました。まあ、あれですね。まあ、ちょっと言葉尻は違うかもしれませんけど、女性がいると会議が長いみたいな話をして、なんじゃそりゃーみたいなね、一気に炎上しましたよね。はい。まあ、そういうので、会長が変わりましたよ。まあ、後から考えてみても、まあ、このオリンピック、東京オリンピックって、まあ、結構ごたごたがありましたよね。その、エンブレムの盗作問題とかね。あるいは、その、何ですか。クリエイターの、トップの人が、なんだ、なんか、タレントさんを起用するのに、そのタレントさんのその、なんていうんですか、体型とかを結構揶揄するような案を出して、それがこう一気に炎上してしまってみたいなね、そういうふうなこともあったし、まあもちろんその今現在進行形でやっておりますけど、汚職事件とかね、汚職事件じゃないですよ、汚職事件ですよ。あってたりとかね。いろいろ出てきました。本当にオリンピックっているのかと。まあね、札幌オリンピック、またかと思うんですけど、あれまあ1972年にあったやつですからね。まあそれから結構経ってはいるんですけど、札幌オリンピックに立候補するやしないや、今ちょっとそういうその東京オリンピックのそのマイナスのところが、いろいろ出てきているから、もうちょっと、熟慮した上で、進めるべきではないかとかですね、いろいろこうあるんで、まあどうなるかわかりませんけれども、まあオリンピックってね、まあプラスの部分もあればマイナスの部分もありますよね。そのプラスで、いろんな国からその選手の人たち、あるいは観客を呼び込めるっていう、まあ、経済的なプラスっていうのは非常に大きいとは思うんですけども、そのオリンピック用に作った施設っていうのは今後ずっと残っていくわけじゃないですか。だから結局そのオリンピックで使われた会場っていうのはその時にとっては、まあ、当然プラスではあるんですけども、長い目で見ればマイナスになっていきますからね。なんていうんですか、遺産が要は負債になっていきますからね。だからそのあたりもやっぱり考えるべきだし、もう一度原点に帰ってっていうふうな、まあ言うのは簡単ですけどね、そういう商業オリンピックではなくて、もう純粋にそのスポーツのトップを狙えるような大会、なんて言えばいいんでしょう。もともとオリンピックって、その、いろんな国の人たちが同じ土俵で戦って、一番を決めるっていうのは、まあもちろん大前提としてあるんですけど、その、一方でやっぱり国同士のそのつながり、直接的なやり取りはなくても、やっぱりスポーツを通してそういう国と国とが、競い合う、あるいはそのエールを送り合う、応援する、喜ぶとかね、そういうふうなところをできますよっていうのが確かオリンピックのスタートだったんじゃなかったかなとは思うんですよね。だからそのあたりもこう割合的にウェイトとして非常に高くないと、いけないんじゃないかなというふうに思いますね。はい。それからこれありましたね。2月24日、初旬に判明した2020年12月までの総務省幹部による東北新社からの国家公務員倫理法違反の接待問題を受けて、11人の処分を発表。いろいろありましたね。で、その、 菅首相、菅首相じゃないね、菅首相の、お身内の方にまでね、その話が、広がってしまってみたいなね、そういうところもありましたね。2021年だったんですね。自由民主党所属の衆議院議員が、2月10日に東京都内の午後8時以降の不要不急の外出自粛要請を守らず、午後10時頃まで麻布のラウンジに滞在していたとして、この日に道東を、離党。そうね、国民は守ってるのになんで国会議員だけみたいなね、そういうところは あっちゃうと確かにね、批判の的にはなっちゃいますね。2月26日、内閣総理大臣菅義偉首相が、首都圏を除く6府県、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の緊急事態宣言を2月末で解除することを表明。うん、それから、3月5日、それに続いて、菅義偉首相が、首都圏の1都3県、東京、千葉、神奈川、埼玉の緊急事態宣言を2週間延長することを発表。あ、これですね。3月18日、東京2020オリンピック・パラリンピック開会式・閉会式、4式典総合プランニングチームの責任者、のエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターが、週刊文春の報道で、不適切な演出案が発覚し、この日に被害を受けたタレントさんは、この報道に対してコメントを発表し、ボディーポジティブの大切さを訴えたと。うん、まあ、先ほど言いましたね、その、要は体型を揶揄するような、演出を提案したっていうね。まあ、オリンピック関係になりますね。3月25日、新型コロナウイルスの影響で1年延期になっていた東京五輪の聖火リレーが、福島県のサッカー施設 J ビレッジからスタート。ね、いよいよ始まりましたけど、もともとその2020年にやる予定だった東京オリンピックが、コロナの感染、によって、1年延期しますっていうふうに決まりましたけど、延期しますって決めた当時、よりも、その翌年の2021年の方がひどかったじゃないですか。まあ、だから、こんな中でオリンピックやるのっていう声もあって、非常に難しい。なんだろうな、いや、やらせてくださいってもう、言う人たちの意見もわかるんだけど、いや、この時期にやるのって、で、しかも海外から来るんでしょって、いう声もあって、なかなか非常に難しいスタートだったんじゃないかなというふうにね、思いますね。はい。まあ、こういった感じで、いよいよ東京オリンピックに向けて、スタートをした、2月3月でございました。はい、お便りいただいてます。鶏と卵ではどちらが先ですか？えらい哲学的なところをこう、接続できましたね。鶏と卵、どっちだと思います？単純に、率直に考えたら鶏ですかね。まあ、なんでしょう。トンビが鷹を産むっていう、まあ、ことわざがありますけど、トンビが、ね、鷹を産むことだってあるわけですよ。そしたら、鶏と卵って言ったら、やっぱり鶏なんじゃないですか。その鶏はもちろん卵から生まれてますけれども、鶏が別の卵を産む可能性だってあるわけですよね。やっぱり鶏が先かなぁ。卵から生まれてますよって言ったじゃんっていうね、のはありますけど、でもスタートは、まあ、鶏にします。どっちが正解っていうのはないんでしょうけど、はあ、子供の頃、今の姿を想像できていましたか？想像できるわけないよね。 子供の頃って、まあ、例えば、まあ、小学生ぐらいの頃って、48歳って言ったら、まあ、普通に出世して、普通に管理職になって、普通に結婚して子供がいて、っていうことを漠然と思ってましたよね。今、どれもできてませんからね。皆さんどうですか？今の年齢、の時に自分はそういう想像ができていたかって言ったら大概できてないんじゃないですか。まあ当然夢ですからね、幸せな夢を想像すると思うんですけど、まあ結婚したり子供を産んだり、出世したりお金持ちになったりっていうのはね、まあ夢として抱くのはね全く問題ないんですけど、まあそれが現実としてできているかって言われるとなかなかね答えはまあ厳しいものになりますよね、はい、家庭用のゲームを遊んだことはありますか？もし今までクリアしたゲームがあれば教えてください。家庭用のゲームっていうか、そのゲーム機本体を持ってたのは僕プレステ2しかなくて、プレステ 2?、プレステ2しかなくてプレステ 2? なんか言うなっていうあれですけど、プレステ2?2 だっけ ?3 だっけ、どっちかを持ってたんですよね。で、2か。2だな。プレステ2を持ってて、まあ、それのゲーム機は、よく使ってはいたんですけど、まあ、クリアしたゲームって言ったら、まあ、ね、こういう同じ趣味の世界で生きる方も多く聞いてくださってると思うのでわかると思うんですけど、まあ電車で GO とか、東京バス案内とか、まあそういう乗り物系ですよね。それ、あとは、あったかな、あれですよ、バイオハザードじゃない、メタルギアソリッド。メタルギアソリッドは、やりましたね。クリアして、また最初からやって、別のストーリーを楽しんで、みたいな。もうやり尽くしましたね、メタルギアソリッドはですね。それぐらいじゃないかな。まあ、クリアしたといっても、ね、簡単にクリアできる、500円か1000円ぐらいで売ってるゲームソフトとかもあるじゃないですか。パズルみたいなやつも。まあ、ああいうのも含めれば結構ありますけど、シリーズものとしたらやっぱりまあ電車で GO とか、やっぱりメタルギアソリッドとかそういう風なものになってくるのかな。はあ、そういうのをやりましたね。というあたりでよろしゅうございましょうか。はい。まあ、このようにですね、皆さん、私に対する質問とか、まあ、困らせる質問、結構来ておりますけど、あったら、どうぞ、どんどんお寄せいただきたいなと思います。インターネットラジオやってきはシーサーブログのほか、音楽ストリーミングサービスの Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、ラジオ配信アプリスプーンでもお楽しみいただけます。また iTunes などお手持ちの音楽再生アプリの場合は、やってきブログに記載している RSS2.0 のアドレスをお持ちのアプリにドラッグ&ドロップしていただいても番組を登録することもできます。番組登録や再生は無料ですので、ぜひこの機会に番組登録をよろしくお願いいたします。いつものお知らせで締めたいと思います。はい、次回はね、まあ、ちゃんと、2週間後の木曜日に、出せるようにしたいなと思うんですけど、あまり期待せずに、お待ちくださいというわけで、ここまでのお相手はカッシーでございました。それではまた次回、またね。